田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕があと
はやるから。はい、楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。今日は東京千代田区の神田の駅の前にある株式会社ワークスジャパンさんの2階のフロアから、お送りいたします。今日のテーマは17採用の振り返りおよび18採用に向けた課題と取り組みを4週に分けて、お送りしていきたいと思います。まずゲストの方をご紹介いたします。まず最初にヤフー株式会社コーポレート統括本部人材開発本部人材採用部部長の金谷俊樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
続きまして、アサヒ飲料株式会社人事総務部課長の森内美穂さんです。森内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
続きまして、株式会社日本経済新聞社日経カレッジカフェ編集長の村山浩一さんです。村山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
最後に、今回のスポンサーを務めていただいています株式会社ワークスジャパン代表取締役社長の清水真一郎さんです。清水さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それではこのメンバーでですね、お送りしていきますが、早速ですが清水さん、
はい、
今年の17採用、はい、何か昨年と日程が違いますけど、ご感想をまず最初に言っていただけますか。
そうですね、昨年と違うというよりは151617って3年続けてスケジュールが違うんです ね。まあ、昨年と今年1617の比較でいうと、3月のエントリー開始っていうのは同じですね、はい、ただ8月の選考解禁が2ヶ月ほど早くなったということなんですが、うん、ただまあ、これまでのところ企業様の動きを拝見していると、昨年スケジュールの違いを経験されているので、はい、比較的落ち着いて動かれているのかなと。
落ち着いて動いてる、まあ、
むしろ先輩の動きがこう参考にならなかったという部分で言いますと、大学生さんの方が結構大変だったのかなという感じはしますですね。はい、
なるほどね。
いろいろスケジュール変更に際して、まあ、大学の動きなんかも若干変わってきてますし、
はい、
まあ、まさに7月のに入った段階でですね、はい、最終コーナーをこう回りつつある状況なのかなという感じはしますね。
なるほど、ありがとうございます。さあ、それではヤフーの金谷さん、
はい、
今年は17採用はヤフーさんにとっていかがでしたか。
そうですね、先ほど清水さんおっしゃっていただいたようにですね、特段我々としては8月から6月に変わったことによる変化というのはそこまで大きくはなかったです。な
か
った
。かといっても準備はされていた。
そうですね、2ヶ月前倒しになることがどのような影響を学生の方に与えるのかっていうふうにいろいろ考えてシミュレーションをしました。
お、シミュレーションされた。
ただ、うん、8月に後ろ倒しになるよりかは2ヶ月前倒しになるというところで、はい、
うん、
そこまで大きい影響はないんじゃないかと。
お、そうですか。
ということで、
強気ですね。
はい、うん、そこまで大きな変更を行わないまま、うん、実は採用活動を行ったと。
行った、
うん、
そうするともうすでに終わったということですね。
いえ、我々はですね、はい、毎年変わる採用開始時期、
3年間変わりましたからね、
企業も学生も振り回されるのはどうなんだろうと。
おっしゃる通りですね。
あとは我々が多く採用しているのはエンジニアの学生さんでありまして、この学生さんたちは夏の学会発表に向けて、実は就職活動解禁時期は研究に勤しんでいる方が多いと。
なるほど。
いうこともありますので、実は年中採用受付しておりまして。
なるほど。
3月ぐらいまでは細々と採用活動は継続する予定でございます。
なるほど。そうですか、ありがとうございます。今年はそうすると昨年と違って2ヶ月ね、前倒しになりましたけども、はい、 何か広報活動だとかインターンシップだとか少し何か昨年と違った特徴はございますか？
どちらかというと日程が変わったというよりかは、うん、学生の方々の就職活動に対する意識ですとか、うん、よりどころになっているツール、情報のよりどころになっているツール、うん、これの変化への対応の方が実は大きな課題だと思ってやっております。
やってる、うん、なるほど。何かもうちょっと具体的に教えていただけますか？
はい、具体名を言えないんだと思うんですけど、
はい、
いわゆるなんちゃらナビですとか、
あ、なるほど、
なんとかナビの合同就職活動説明会みたいなところに対して学生の方が集まらない、
うん、集まらない、
はい、
うん、
学生は個々にいろいろなところに情報を取りに行っているために、
はい、
就職活動もしくは企業にとっては採用活動を支援していただくいろんなプレイヤーが増えてきていまして、
なるほど、
今までは何とかナビに1個乗っておけばいいだろう、うん、
なるほど、
みたいな、うん、なんちゃらホイホイみたいな、そこに網しかけとけば大丈夫だろうという採用活動でよかったんですけれども、そういうわけにいかなくなってきてまして、はい、どちらかというと我々がいかに足を運び汗をかき、うん、学生の方がいらっしゃるところに足を運んでいくのかっていうところの方が重要になってきている、うん、
なるほど。
なので8月が6月がっていうのは実はあんまり影響はないのかなと、
う
ん、
あ、そうでしたか、
うん、
ありがとうございます。さあ、それではアサヒ飲料の森内さん、
はい、
アサヒ飲料様では今年の17の採用いかがでしたか？
はい、今年は採用の候補期間が今までよりも短くなったということがありまして、うん、我々の中ではその短い期間の中でいかに学生の皆さんと接点を持って、はい、よりアサヒ飲料のことを理解していただけるかという活動に注力したというのがですね、昨年と大きく違うところになるかなというふうに思っております、
うん、ありがとうございます。森さん、でもアサヒ飲料さん知らない学生さんっていないんじゃないですかね、消費財ということで。
そうですね、我々で言うとカルピスですとか、
今そうなの、カルピスもね、はいはい、アサヒ飲料さんグループに、
はい、
これはいつからですか？
今年の1月から、
今年の1月からね、はい、
うん、ということで、まあ、カルピスですとか三ツ矢サイダーといったブランドというのは、そうそう、普段学生の皆さんが、まあ、飲んでるもん、ね、いただいているものということで、そのブランドに対する理解というのは学生の皆さんあるんですけれども、はい、それがアサヒ飲料から、うん、まあ、出ているとか、
なるほど、
そういうことっていうのが結びつきが実は弱いというところもありまして、
なるほど、
そういったところで、まあ、採用候補の時に我々アサヒ飲料から出ているブランドとの結びつきを強くしたり、うん、はい、あとはですね、実際に今消費財ということで学生の皆さん割と集まっていただくことは多いんですが、はい、より我々の仕事がどんなお仕事があるかというところを理解いただくようなことをですね、うん、セミナーなんかを通しながら実際に展開していたということを行いました。
なるほど、なるほど、はい、うん、ありがとうございました。広報展開ということではもうちょっと何か工夫されたことはありますか？
はい、今年からですね、仕事体験セミナーということで、
仕事体験セミナー、
はい、採用広報機関の中で実際に我々のお仕事を体験してもらうというようなことを、今年初めて社員の方の協力も得ながら、
なるほど、
まあ、やったりということもあったりですね、うん、はい、
ありがとうございます。さあ、日経カレッジカフェの森山さん、
はい、
やっぱりこういう採用の時代になってくると、やっぱ若年層に対するいろんなサポートも必要になってきてるかなと思いますけども、2015年の4月からスタートされている日経カレッジカフェについて少しご説明をいただけますか？
はい、日本経済新聞社が初めて、まあ、大学生をメインターゲットにして作ったサイトなんですね、うん、
はい、
でこのサイトはですね、まあ、巷にたくさんあるものとどこが違うかっていうと、
はい、
一生懸命働くっていうことは何、
働くっていうことは何、
学ぶっていうことは何、
おお、学ぶ、
そして、3つ目なんですけども、生きるっていうことは何、
生きる、なるほど、
この3つをですね、真剣に考えましょうということで、私たちが考えた記事を提供しています、う
ん、なるほど。
それから同時にいろんな勉強会の場を作って、はい、リアルの場で学生さんたちとも議論したり、サイトとリアルの場両方でですね、うん、まあ、そういった3つのキーワードを一生懸命考える媒体ということで展開しています。
展開している、なるほど。 それは学生さんにとって人気はございますか？
そうですね、おかげさまでサイトのですねページビューも右肩上がりですし、
おすごいな。
それから会員登録もですね毎月右肩上がりで増えています。
はい、素晴らしいですね。
それからサイトにですね、まあ、いいねを押していただける学生さんも非常に増えてまして、
はい、
まあ、そういう意味ではですねカレッジカフェと一緒にいろいろ考えようよって思っていただいている学生さんが世の中に増えてるのかなっていうふうに実感しています。
なるほど。これは大学3年生が多いですか？
1年生から大学院生まで。
あ、大学院生まで。
で一部高校生も読んでいただいてますから。
なるほど。
そういう意味でですね日本中の目的意識を持った、問題意識の高い学生さんが読んでいただいてる。
なるほど。これはでも村山さん、この2016年から18歳で選挙権ということあるので、もう高校3年生でね18歳になっちゃいますから、まあ、大学1年生からこういうものを学習する勉強するっていうのはもしかしたら必然的な流れなのかもしれないね。
そう思いますね。でもちろん選挙については18歳から選挙に行こうよなんていう原稿も流しています。
うん、もうやってるんだ。
やってるんですね。
さすが日経さんだね。
選挙っていうのは大事な我々のですね権利であり義務であるというふうにも思ってますから、
はい、
例えばそういうものから世の中を見ていこうよっていうのを一つの切り口かなっていうふうに思ってます。
なるほど、ありがとうございます。さあ清水さん、
はい、
そうすると今の村山さんの話いただいた日経カレッジカフェのコンテンツを2015年の9月から日経カレッジカフェアカデミーということで、
はい、
ワークスジャパンさんはどういった形で展開されてますか？
はい、日経さんと協力をしましてですね、
はい、
まあ、弊社ではリアルの講座型のカリキュラムを設けさせていただいておりまして、まあ、意識の高い大学生の方々に集まっていただいて、そこに企業さんに講師として来ていただいてですね、
なるほど、
日経さんの記事に即した形のテーマに沿って、まあ、講演をしていただいているとですね。
なるほど。
うん、ですから、まあ、通常 その就活の講座というよりはですね、
はい、
まあ、世の中とか産業をまず知っていただくと、
うん、
で企業様側としては、まあ、就活活動をしている学生というよりは、
はい、
非常にそのこれからの社会でどうやって活躍していくかというですね、意識の高い学生をや
っぱり意識の高い、そうすると学生は手上げ式で集まるわけだ。
そうですね。
内発的だね、はい、そうすると、
まあ、2ヶ月間の中でですね、はい、非常に長い期間継続して来ていただきますので。
夜ですか？それは
夜です、ね、
授業終わってからね、
夕方ですね。
あ、は
い、その辺は大学の授業に配慮させていただいております
。なるほど。これは清水さん東京だけなの？
今のところ東京だけだったんですが、うん、ちょっと、まあ、地方の展開も考えております。
今後、
はい、
この番組の、ね、企業の人事の方多分東京のみならず、
そうですね、
日本中、もう最近ではなんか世界中で聞いてるみたいですけど、うん、そうですか、楽しみですね。そうすると企業さんも講師としてやるし、
はい、
ワークジャパンさんの講師の方も、
そうですね、はい、毎回クラスの担任がおりまして、うん、
なるほど、
その担当者がファシリテートをしております。うん、
企業の人事側の何か評価評判というのはいかがですか？
やはり2ヶ月という中でですね、学生がやっぱりその講座の中でどんどんどんどん成長していくんですね。
成長していく、
はい、うん、ですから成長しているのが何に表れるかというと、やはりグループディスカッションとかやるとですね、非常に発言が多くなって、もともと意識の高い方が集まっているところに、まあ、ポテンシャルをこうどんどんどんどん発揮しているという状況がやっぱり見て取れるんですね。
なるほど、
はい、
いいですね、ありがとうございます。森内さん、
はい、
今 の森山さんの話だとか清水さんの話を聞いて何か感想ございますか？
はい、まあ、まあ東京のエリアでもやっていらっしゃるというお話もあったんですけれども、
はい、
我々ちょっと採用活動をしていて思っているのが、全国の学生とまあ接点を持って全国でも採用活動をしていくっていうところがありまして、うん、大学の中でも学生の教育に力を入れているところの差があるように思ってたりしてるんです、ね、
なるほど。
面接とか行くと結構それが割と顕著で、
うん、ちょっと具体的に言うと、
例えば面接でグループ面接をしていると、そういう面接慣れとトレーニングが積まれている学生と、うん、なかなかそういうトレーニングが積めてない学生のところが、
ね、
首都圏とか大都市圏型とエリア型で少しちょっと違うかなって思うところを感じるところもありまして、
うん、
そういう今おっしゃられているような展開が日本全国でなんかやれるようになると、
うん、
もちろん学生の教育っていうのもそうなんですけれども、うん、両輪で社会でそういうことができていくといいのかなというふうに思ってたりしてます。
うん、ね、清水さん、今のは宿題だね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。金田さん、いかがですか？
はい、いろんな学生さんと会わせていただく中でですね、
はい、
非常に大きく強く感じるのは、
うん、
今森さんのお話になったこととちょっと似てるんですけども、
はい、
首都圏の学生と地方の学生の違いに多く気づきます、
うん、はい、なるほど。
というのはやはり首都圏の学生の方の方がまだスケジュールに振り回されてないです。
お、そうなんだ。
地方の学生の方の方がスケジュールに振り回されてます、
うん、お、具体的にもうちょっと詳しくお話しください、はい、
やはり企業が首都圏に集中してあるからなんでしょうけれども、
あ、そういうことか。
インターンシップも圧倒的に首都圏で実施しているのが多いので、
確かにそうですね。
インターンシップの始まりとともに実は採用活動とか就職活動って始まっている節も一部あると思うんですが、うんうん、まあ、そういったところを通じて就職とは何ぞやみたいなところにインターンシップに応募するですとか、
はい、
そういったところから学生の方は意識し始めるんだとすると、はい、地方にいらっしゃる学生さんっていうのは、うん、そこの温度感とかそこの風を感じられておらず、
なるほど。
就職活動が、うん、まあ、企業側でいくと候補解禁になりましたですとか、はい、選考解禁になりましたっていうところからそれぞれスタートするんだと思って、そこから業界研究とか企業研究をスタートして実施されていくと、
うん、
そうなった時にですね、森内さんがおっしゃったような面接慣れの問題ですとか、うん、企業研究不足みたいなところですとかっていうのが如実に出てくると感じておりますので、うんうんうん、今後検討されているということですので、地方で展開されると非常にニーズは高いんじゃないかなと感じております。
清水さん、いかがですか、このお二方のご意見。
そうですね、多分その地方と首都圏の格差、情報の格差と意識の格差っていうのは時々やっぱり話は聞きますですね、
うん、
はい、ですから、ね、まあやはり機会均等という中でですね、私もそのよりいい就活、よりいい採用、まあ、その企業様と学生の、まあ、ウィンウィンの関係ですかね。
なるほど。
これをまあ何とか成し遂げていきたいので、まあ、ぜひ検討させていただきたいなと思います、
うんうん、村山さんも今ネットでも日経新聞読める時代なので、学生も早いうちから日経新聞読めるようにするといいね。
そうなんですね、
なんかその辺ね、ありますよね。
そうなんです、もちろんね、日経電子版という形で日経新聞読めますと、うん、それから日経電子版のオリジナルのコンテンツも毎日900本ぐらい流してますと、
あ、そうですよね、
ということでやってるんですけれども、うん、まずこれをいきなり読みこなすのは難しいっていう学生さんのために、うん、私たちの日経カレッジカフェっていうのがあるわけなんですね。
なるほど、なるほど。
で、日経カレッジカフェっていうのは、うん、私たち一人一人の記者が書いた書き下ろしの原稿だけじゃなくて、
はい、
日経電子版とか日経新聞からこれは学生に読んでもらいたいなというやつを転載してるんですね。
なるほど。
でしかも学生さんにとってアピールしたいのは、うん、これが全部無料で読めますということなんですね。
なるほど。
だから、まあ、私たちもやはり新聞社としての社会的な責任がありますから、
はい、
前途ある若者にこれを無償で提供することによって、
はい、
まずは記事に慣れていただきたい、世の中の動きを知っていただきたいというところがありますね。
なるほど、なるほど。いいですね。どんどんどんどんそうやって地方の方もね、広まっていっていただきたいし、またはリアルなね、研修も、まあ、ワークジャパンさんの方で今後、まあ、関西今後やっていくんですかね、
はい、
ぜひやっていっていただければいいかなという、そんなふうに、思います。はい、いろいろお話しいただきでありがとうございます。それじゃあせっかくですので、ヤフーさんと朝日飲料さんで何か当社における特徴のある採用の方法を何か一つずつお話しいただきたいと思いますが、最初ヤフーさんいかがですか。
はい、我々としましてはできる限りウェブ上で選考が完結するような設計を今年からより強化いたしました。
強化というか従来からもやってた、
はい、従来から面接はウェブ上でできるようなことはやっていたんですけれども、会社の説明会とかはですね、
はい、
希望者は会社においでっていうふうにしてたんですけれども、
はい、
希望しなくてもウェブ上で勝手に見れるようにですね、うん、会社説明用の動画をしっかり作りまして、
はい、
首都圏にいようが各地にいらっしゃろうが、うん、同じ情報が入手できるように。
海外に留学してても見れるんだ。
はい、その通りです。
なるほど。
最悪やっぱりエンゲージメントを高めるという点では、うん、一度は弊社会社に来てもらって、
うん、
会社の様子を知ってもらいたいですし、
そうそうだね、
実際にこう肌に触れて我々と話をするというのは、うん、機会は持ちたいので、
はい、
最低1回はお越しいただくようにはしてるんですけれども、はい、それ以外は基本的に全部ウェブ上で終わる仕組みになっています。
じゃあもう24時間見れるわけですね。
はい。
お、それはいいですね。相当増えてますか、見る方の。
そうですね、やっぱり 会社の説明会に来たら聞いてるのかっていうのもありまして
その時間に行きたいけど他社も行きたいねみたいな人もいるだろうし、
それもそうでしょうし、
そこゼミがあるんだよねって人もいるだろうし、
はい、一生懸命無理して会社にお越しいただいて説明会聞きながら寝てるかもしれないですし他のこと考えてるぐらいだったら自分でしっかり時間取って自宅で、
そう思ったら見てる人の方が強いよね、思いが、
はい、と思います。
座ってる人よりも、
はい、
なるほど。
でそこでやはり感じた疑問点というのがあるはずで、うん、そこに関しては面接ですとか、うん、座談会という形で
座談会、
時間を設けて、うん、質問した人はどうぞ来て質問して帰ってねというそんな形にしています。
教えてほしいのはどんな質問があるんですか。
これがですね、
はい、
同席してないんです
偉いから
いや現場の人間と学生の方が、
技術者とかがね、
はい、
あのそうだね、
人事の顔色を見ずに、あの選考に関係ないところで会社に対する不安点を一切払拭するというところを目指しているので、うん、できる限り質問がどんなことがされているのか、うん、どんな回答をしているのかっていうのは触れないようにしています、うん、
なるほど。働きやすいですかみたいな人事が言っちゃうとね、
その通りなんですねなので残念なのか嬉しいのかなんですが、うん、最終面接みたいなところを実施させていただくことが私多いんですけれども、うん、はい、何か質問ありますかと学生の方に問うたときに、はいはい、いやこれまでいっぱい聞いたんでもうないですという方が
すごい満足してるね、
すごく増えてきた。
あ、逆にエンゲージメント高い ね、
そは
ね、
はい、
なるほど。そういうところに時間かけて、
はい、
あとはもうオンラインで、
はい、
やはり今後はじゃあそこも増やしていきたいと。
そうですね、いかに自分の都合がいい時に最高のパフォーマンスが発揮できるような選考設計が組めるかっていうのが重要かと思っております。
うん、ありがとうございます。清水さん、村山さん、何か今のヤフーさんの話ありますか。
あのヤフーさんの記事でですね、非常にその若年層の離職率が低いっていう話を聞いたことあるんですよ。はい、
うん、
新卒の3年以内退職率が 2.5% って聞いたんですが、はい、やっぱりその辺採用プロセスの取り組みっていうのが影響出てるんですかね。
そうですね、やはり会社のことを理解してもらいたいですし、どこまでこれ私採用部同じ部の中で共有できてるかわからないんですけれども、はい、基本的にはその学生の方がヤフーで幸せになれるのかっていうのを重視して見ています、はい、
なるほど。
なのでそこが一定うまくいってるんじゃないかなと。
なるほどね
思っております。
多分配属された現場の人たちも多分可愛がってんだろうね。
そう思います。
目をかけてんだろうね、ヤフーさん、
はい、
そこ野放ししちゃうとなんかね、辞めちゃう可能性があるけど、
はい、
うん、そこは多分一体感がある会社になってるんじゃないかなというふうに思ったな。村山さん、なんかありますか。
まあ、あの日本って新入社員が入って3年で3割ぐらい辞めるっていう問題がありますよね。
ありますね。
でこれは要するに、まあ、大きな意味でいくと社会に問題があって、
うん、
学生自身の責任ではないんだけれども、はい、学生さんってなかなか職業意識を身につける機会っていうのがないわけなんですね、
はい、
でこれに対して企業側は綺麗事を言っちゃうと、
うんうん、
そうするとそこに何らかの溝ができているわけですよね。
おっしゃる通りですね。
でそれを知らないふりして学生取っちゃったら学生が違ったじゃないっていう風になるのが一番大きな問題ですよね。
大きな問題、おっしゃるとですね。
だって3年間で3割でしょ、
はい、
だから仮に3年分としたら70万人っていう学生が辞めちゃうわけですよね。
おっしゃるとですね。
貴重な戦力ですよ。日本っていうのはもうすでに生産者年齢人口が1995年、
はい、
こんな前にもうピークアウトしちゃってるわけですよ ね。
そうですね。
だからそういう大事な大事な戦力をどうやって納得して働いてもらえるかっていう工夫っていうのは非常に重要だと思いますね、
うん、おっしゃる通りですね、まあ、そういう意味ではヤフーさんの取り組みは素晴らしいね。
ありがとうございます。
あなたさん、ありがとうございます。
はい、
じゃあ続きまして、朝飲料の森内さん。朝飲料さんといかがですか。
はい、我々の会社では、
はい、
首都圏だけではなくて、はい、あの地方でですね、採用活動の強化というものを考えてまして、
はい、
我々の事業所が本当に日本全国、北海道から九州まで各地にありますので、
はい、
その事業所ごとで採用リーダー、採用サポーターというのを任命して、
はい、
そこでですね、採用活動に積極的に、まあ、取り組んでもらうような体制に今年から大きく変更いたしました。
なるほど、
はい、
それは地方の現場の方たちは 協力的なんですね。
はい、皆さんかなり協力的です。
すごいですね、はい、聞くところによるといろんな企業に聞くと非協力的な会社もあるんですけど、はい、なぜ朝日飲料さんはみんな協力的なんだろうか。
そうですね、我々の朝日飲料っていう会社が好きな人が多いのかなというふうに思ってます。
朝日グループってそうですよね、朝日飲料さんのみならず、はい、ビールさんもなすごくそんな感じするし、そうですね、
はい、
あ、そしてやっぱ後輩を自分たちで
採用したい、はい、採用して自分たちで育てていこうってい う、うん、
カルチャー
みたいなところが、
ね、は
い、
これは一夜にしてはできないね、はい、でもその現場の人たちはそうすると1時の面接だとか、
はい、1時ですとか2時というところ の、
2時の面接はもう任せて、
面接官として入ってもらって、うん、もちろんその各事業所の総務的な役割の人ももちろん入ってはもらいますけれども、うん、
はい、ある程度現場の人は日常の自分の仕事をしながらその合間にやってるわけでしょ。
はい、はい、合間に協力して、
その面接委員をやったからって言ってなんか評価が高くなるとかっていうのはないんでしょ。
そうですね、それだから評価が高くなるってことはないですが、はい、
だからそういうところがすごく強みだね。
そうですね、
はい、逆に人事として楽だねそれ。
いいえ、そんなことない
でもそれはでも素晴らしいことだね。
そうですね、あとその全国で採用活動をすることによってより多くの学生に我々も会うこともできるかなというふうにも思ってますので、
なるほど、
そういった意味で我々としてもいい体制になっていくかなというふうに思ってます。
うん、先ほど清水社長がヤフーさんに質問していましたけど、リテンションということではどうなんですか、入社3年未満ということで考えると。
実はほとんど離職者はいないです。
これがやっぱり、ね、会社好きだっていう、
は
い、
そうですね、
何者でもないね。だから今日のこの2社はすごいね、エンゲージメント高い会社。
そうです ね、
ね、はい、清水さんいかがですか今の朝日飲料さんの話。
その地方の拠点での情報発信っていうのが本当に朝日飲料を好きな社員が学生に対して発信をしているので、多分聞いてる学生も違和感がないんじゃないでしょうかね、うん、その辺がやっぱり最終的に入社以降のリテンションにつながってるんじゃないかと、まあ、聞いてて思いましたですね。うん、
でね、現場の方が事業所の方が自分たちで一次面接二次面接して最終面接受かって内定出して入社してきたら、なんだ君かみたいな形でもう以前から知ってるよみたいな感じになりますよね、
はい、今回採用活動終わった後に、うん、どこどこの誰々さんは今選考状況どうなってるっていう形でですね、うん、わざわざ人事部の方に、うん、問い合わせ
が来るの、
はいがはい、社員の方もいらっしゃいまして、
すごいね、これ
すごく皆さん関心持って取り組んでいただき始めてるかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。村山さんいかがですか今の朝日飲料さんのこの話。
そうなんですよね、地方の大学の先生に聞くと、うん、地方の学生さんって、はい、結構地元が大好きで、うん、地元の限られた会社の中でしか選択肢を見出そうだとしないっていうね傾向がある
よくある、
うん、でそんなこっちゃ困るんだと、
うん、
いやもちろん地元に残る人は当然いていいと。
そりゃそう
だけど、例えば首都圏に挑戦する者がいてもいい、
うん、
もちろん海外に挑戦する者がいてもいいと、
うん、
そういうふうに広い視野でもってチャレンジしてほしいんだと、
うん、
いうことで私たちもね時々地方の大学から呼ばれて、
はい、
もうちょっとあっちこっちキョロキョロ見たらどうっていうふうに葉っぱをかけてくれというふうに頼まれることがあるんですね。
なるほど、
だから今のように朝日飲料さんがそうやって各地の学生といろいろな対話を積んでるっていうのは大事なこと、うん、
なるほど、
でただ一方でね、
はい、
朝日ブランドだから、うん、まあ、有名だから学生が目を振り向いてくれるっていうところもあるんですよね。
そうだね、
だからもっとその B2B でやや社名的には地味な会社さんなんかがどうやってそれができるかっていうのは大きな課題かなとは思いますね。
そうですね、確かに今おっしゃった通りヤフーさんもね、それから朝日飲料さんも、まあ、消費財ということでね国民みんながこう使ってる、ね、会社なので学生は集まりやすいかもしれないけど、 B2B の会社っていうのはね世界的にすごい会社日本はいっぱいありますけどなかなかね知ってもらえないというのもあるので、そういう方たち、そういう企業さんも現場の方が一生懸命ね地方の方を獲得する意味でやっていただければいいかなというそんなふうに思いました。さあそれではもうちょっと話を聞きたいところですけど、ちょうど時間になりましたので今日の番組は終わりたいと思います。最後にヤフーの金谷さん、朝日飲料の森内さん、日経カレッジカフェの村山さん、そしてスポンサーのワークスジャパンの清水さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夜も更けてきた。
今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。 この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。